医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は今週日曜日まで神戸国際展示場で開催されている未来エキスポ2015の概要についてご紹介いたします。
それではいよいよテープカットです。未来エキスポ2015グランドオープンです。それではお願いいたします。どうぞ。
先週土曜日、未来エキスポ2015の開会セレモニーが開かれました。未来エキスポ2015は第29回日本医学会総会2015関西の一般公開展示として開催されているもので、一般社会の医学・医療に対する理解を促すための情報を発信・提供するさまざまな展示が行われています。第29回日本医学会総会2015関西展示委員会幹事長で、神戸大学医学部附属病院放射線部長の高橋悟さんに伺いました。
今回の医学会総会ですけれども、こちらは学術講演が4月の11日から13日まで京都の方で行われるんですけれども、その中で一部学術の展示というものは4月10日から13日まで行われる予定となっております。そして今回神戸の方では一般公開展示ということで、医療関係者のみならず一般の方々に対するいろんな理解を深めていただくような、いわゆる展覧会的なものをですね、こちらを3月の28日から4月の5日にかけて行っております。また医学史展、医学の歴史の展示会ですけれども、2月11日からすでに始まっておりまして、4月12日までこれも京都大学の博物館の方で行われております。でそれ以外に関連のイベントはさまざまございますけれども、その移送会ウィークと呼ばれるものが京都で4月の4日から4月の12日、ちょうどこの一般公開展示とその実際の学術講演会の期間の間をつなぐような形で行われておりまして、また先日はその連携のイベントということで、3月20日から22日にかけてグランフロント大阪の方で医と健康のフォーラム2015関西というのも行われておりました。
今回はですね、オール関西ということで、ここまでのこのオール関西としての協力体制についてお伺いします。
今回の総会の回答でいらっしゃるのが、京都大学の前総長でいらっしゃいます井村先生でいらっしゃるわけなんですけれども、ですので京都大学の先生方のみならずですね、今回は関西にございます全ての大学あるいは研究施設などのところから様々な委員の方が出ましてですね、そしてオール関西全体で協力して今回のイベントの準備に際して進めてまいりました。
4月5日まで神戸で一般市民向け展示が行われます。ご来場してくださる皆様にはどんなところを見て感じてもらえたらと思うものがあれば挙げてください。
はい、これは本当にもう全く一般の方々を主に考えているわけなんですけれども、医学界関係の展示会で一般の方々ってなりますと、どうしても、今現在健康にちょっと不安を抱えておられるような、ちょっとご高齢の方であったりとか、こう病気を何かを持っておられる方という方がどうしても多いイメージがあるんですけれども、今回はそういう方々にとどまらずですね、もう広くこう医療医学といったものを理解していただくために、いわゆるターゲットに来ていただきたいなと思っているのは、もうむしろお子様から、そのお父様お母様、そしておじいちゃんおばあちゃんみたいな形で、3世代にわたっての方々に来ていただきたいなと思っております。そのためにと言いますか、今回この医療のことをもちろん一般の方々にお伝えするんですけれども、この医療っていうものは結局実際に一般の方々が関わるものは医療の病院で起きるようなことだけかもしれませんけれども、それらが進んでいくためには医学の進歩というのが当然必要となってまいります。でその医学を進歩させていくため、そして医療を円滑に行うためには全体的なシステム、世の中のシステムというのも非常に大事になってまいります。 でさらにそれに加えて実際にこう病気あるいは疾患にかかるという状態の前の段階でいかにこう皆さんが健康的な生活を維持するかというそういったもう一般的なこうヘルスケアといいますかそういったものについてもしっかりと考えていく、まあ、こういった大きな4つのものが実際にうまくかみ合って初めて私たちのこう健康な社会がこう過ごせるということになると思いますので今回のこの一般公開提示は今申し上げましたこの4つのことを中心にテーマとして展示させていただこうと考えております。で一つがポートアイランドという、まあ、いわゆる島にありますのでこの島にある会場ですので会場の中を4つの大きくアイランドと呼ばれるものに分けまして一つはのスマートアイランドということでこれはまあ未来の社会未来社会の仕組みと絆というサブタイトルをつけてるんですけども要はこの医療に関するこうシステムとかですねそういったものについてご紹介させていただいております。でメディカルアイランドは、まあ、まさに言葉の通りで人に優しい最新の医療をご紹介する医療の部分を紹介するところになりますしまたサイエンスアイランドこれはまさに医学問学問の方ですのでこちらは最先端の医学が一体どのような未来を開くのかといったそういったことをご紹介させていただいています。そして、まあ、多くの方々に非常に関係のあるところとしてもいわゆるヘルスケアアイランドということで、まあ、様々な健康を維持するためのライフスタイルというのはどういうふうにしたらいいのかといったそういったご提案ができるようなそういった部分になっておりましてで各それぞれのアイランドに結構見物のテーマというのがございましてまずそのスマートアイランドというところでは皆さんにこの医療のシステムというものを考えていただくという場所になりますので文部科学省あるいは厚生労働省そして経済産業省実はこういったお役所の方々にですね非常にご協力いただいて今後の日本の医療を考えていく上でのさまざまな展示提案というのをしていただいております。でここ会場は神戸市で行われておりましてでこの神戸市はもう神戸医療産業都市ということで非常にこの医療を中心とした研究施設そしてそれを実際に産業化するというところがまさにポートアイランドの中に集積しておりますのでその神戸市の取り組みなどについてもご紹介させていただいております。で今度次がメディカルアイランドまさにこれは医療のアイランドというところなんですけれどもここではもう一番の目玉といたしましてはそこに最新の手術室をこう再現しておりましてそこで現在手術支援ロボットであるダヴィンチの実機ですとかあるいは腹腔鏡の手術あるいは脳神経外科の顕微鏡科の手術とかですねそういったものを実際に体験したりあるいは専門の本当のドクターのやってるデモを見たりとかそういったものを目の当たりにすることができるそれは非常に面白いところだと思います。これはお子様とかですね医学とか科学にご興味のある方々にぜひおいでいただきたいなと考えております。あとこのサイエンスアイランドですけどもここでの一番の目玉はこの iPS の細胞これの本物を実はご用意しておりましてで、iPS 細胞がどんどん分解していて変わっていく姿というのを毎日毎日刻々とこう写真でこうお出しするようなことも予定しておりますし顕微鏡も多数置いておりますので実際に皆さんに覗いていただいてその iPS 細胞をその本物の研究室から出てきた iPS 細胞というのを皆さんに見ていただきたいなと思っております。これはまたもう一つ大きなメインのテーマでは先生医療というものがあります。さまざまな遺伝的なこの要因とかですねそういった環境的な要因といったその病気に今原因があるわけですけれどもこの人は一体どういう病気になりやすいのかといったことを発症前に診断しておいてその方々のリスクに伴って対応を考えていこうという病気に先生パンチというテーマで書いてあるところがあるんですけれども、まあ、そういった展示がなされておりますし皆さんのさまざまな疾患に対する現在のリスクがどのようなものかというのをご自身でちょっと少し体験し調べていただけるようなコーナーというのもご用意しておりますのでこのあたりは一般の方々にどのような病気のリスクをご自身が持っているのかどうかといったことをちょっと簡単な検査である程度見ていただくというようなものをご用意しております。あと最後そのヘルスケアアイランドですけれどもこれはもう本当に私たちの生活の中で健康をいかに維持するかということは非常に大事なことになっておりますのでさまざまないわゆるヘルスチェックをできるようなところがもう非常にたくさんご用意してございますしあとヘルスケアに関わるような食べ物であったりとかいろいろなその健康に関わるようなものの出展というのがありますのでこれも非常に皆さんさまざまなご経験していただけるんじゃないかなと考えております。これらがまあ主に内部のところでありましてポートピアの周囲には非常にさまざまな実際の医療機関あるいは研究施設というのがございます。まあ、まさに先ほど申しました医療産業都市ならではなんですけれどもこの医療産業都市ならではのものの実際の施設に見学できるようなそういったツアーというのもご用意してありますので実際の本物の研究施設あるいは病院とかですねそういったところに参加してこう見学いただくようなものもご用意してありますのでぜひお入れいただければと思います。
続きまして、学術公演が国立京都国際医科医館を中心にして4月の11日から13日まで行われます。ここではどのようなテーマを取り上げられて進められていくのかお伺いします。はい、
京都の方の学術公園会場にございます学術展示、これは主に医療従事者向けのものでありますので、より専門性の高いものになってまいります。ただもうある程度この一般公開展示のものとも関連はあるわけなんですけれども、大きくこの学術テーマの展示の中では、一つは絆と見守りの刷新ということで、いわゆる近未来のかかりつけ医はどうあるべきかといったもの、そういった展示がまずございます。そしてあとは一つが IT がもたらす情報化社会の新たな医療環境ということで、まさにこの現在さまざまな情報の環境とか IT で医療現場も変わりつつありますので、それが実際に未来の医療にどういうふうな影響を与えるのか、どういうふうな未来の診察室がどうなるのかとか、そういったものがご紹介されています。そしてあともう一つがこのロボットテクノロジーによる機能再生医療の最先端ということで、これは医療用のロボットではなくて機能再生の方に関係するようなロボットテクノロジーのご紹介をさせていただくようになっております。そしてやはり iPS ですね。こちらもございまして、iPS 細胞で臨床の現場はこう変わると題しまして、実際に iPS の今後の医療へのこう関わりのことについてご紹介させていただく予定になっております。
最後にですね、この開催期間中は春の観光シーズンと重なり、関西を十分に満喫できる時期でもあるかと思います。開催場所と関係しておすすめのポイント等があればお話し願います。
はい、この季節、桜がもしかしたらもうそろそろ咲き始める季節でもありますし、このポートアイランドの中には、神戸市のすぐ南側にあります、人口の島でございますけれども、この中には様々な医療施設もありますが、公園があったりとかですね、この会場のすぐそばにはこう桜の並木みたいなのもありますから、すぐそばでも非常に綺麗に見えますし、また最近の話題ではこちらから少し足を伸ばしていただきますと、大阪京都ももちろん近いですし、またちょうど姫路城の改修も終わったところもありますので、この関西のエリア、兵庫県のあたり、なかなか見ていただけるところ、そして食べ物も美味しいところですので、ぜひともいろいろな意味で朝から晩までお楽しみいただけると思います。
未来エキスポ2015は今週日曜日まで神戸国際展示場で開催しています。詳しくは第29回日本医学会総会2015関西のホームページをご覧ください。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。